今すんごい私上手にならせてね、すごい気分が良かったとてもなんかこう、とてもなんかすごく気分が良かったね。なんか今日はすごいさ、すごい隙間からさ、川にさ夕日が映ってんのが本当に綺麗な隙間があって、ああいうの見るとさ、なんか今の音がすごい良かったみたいなのと同じでさ、すごいあの隙間から見たあの瞬間のあの夕焼け、川に映った夕焼けがすごい綺麗っていう、なんかこのなんていうのかな、このさ、なんていうかこのやってやった感すごい気持ちいいよね。日常のそういうやってやった感、そういうの大事にしていってます皆さん。そういうなんかさ、ちょっとしたことなのよ。めちゃんこコーヒーおいしいとかさ、私はコーヒーおいしいってあんま思わないんですけどね、めちゃんこお茶がおいしいとかさ、私最近ちょっとブームがあって、あのお灸やってるんですけど、お灸って言ってもね、あのうちのお母さんが死ぬ間際に琵琶の葉温灸っていうのをね、がんにいいって聞いたからやってて、でなんか余ってたから、そのもぐさ的ななんかすごい琵琶の葉っぱの詰まった ぶっといおっきいお灸みたいのがあるんですけど、あなんかそういえばそれ余ってんなと思って、琵琶の葉っぱをね、あのラクマで購入しまして、琵琶の葉温灸をやってんです。めちゃんこあったかくて気持ちいいのよなんかお灸って気持ちいい、日向でやって、あ気持ちいいっていう、そういうなんていうかこのなんていうかこのしなんていうの、自分のスイートスポットにはまる感じってあるじゃん、日々。そんなさ大それたことじゃなくていいんですよ。でそういうの大事にしていきたいですねっていう話をしたかったわけじゃないんですよ今日は。あのね昨日ね、あの試写会行ってきたんです。あのなんだっけ、鏡の古城っていうね映画の、あのなんとか深い月って書いて、なんとか水木さんっていう方かな、なんかちょっとわかんないんだけど、小説書く方いらっしゃる、作家さんいらっしゃるでしょ。その方の原作のがアニメになった鏡の古城っていう映画の試写会に行ったんですよね。ほいで、まあ、試写会っていうとさ、だいたい席救急じゃんか。だからもう隣、私ほらちょっとじっとしてるのが苦手だから、すごく動いちゃうんで、あんま混んでる映画とかね、あの端っこの席取るんだけど、なるべく混んでない時間に、端っこでなおかつ隣に絶対来ない、人が来ないっていうのを狙って行くことが多いんですけども、でも試写会だから、あ隣に人が両脇来てるだろうなと思ったから、どっちか絶対端っこの席か、来てても絶対に隣、片方でもいいから隣が来ませんようにっていう風にやってから行ったら、あのお見事に右側の人が来なくてよかったっていうね。でそれ大事ですよね、そういう風にあの願いを発しとくって非常に大事だなと思うんだけどでも右側来なかったの。でも右、あそれでね、しかもね、あのね、なんとですよ、前から2列目の席だったんで、さすがに1列目に誰も入れてなかったんだけど、前から2列目で映画見たことあります？なんかね、前から2列目で見ると、あの首が痛いとか疲れるとかいうことはなかったんだけど、すごい画面近いからすごい迫力でなんかすごい面白い体験ができました。なんかね、画面が大きいじゃん。で目の前ですごい繰り広がってるから、後ろから見るみたいに全体が 見にくいから、ちょっとなんか右側に画面が集中すると首が右を向いて、あの左側に画面が集中すると左を向いてみたいな、だいたい真ん中でいられるんだけど、時々私の首はキョロキョロ動いてたっていう、すごい面白かったですね。でそれのその臨場感がありながらですよ、私の右隣は空いてたんだけど、左隣に座ってた男性がなんかどうもオタクっぽい方だったなと思うんだけど、まあ、見た目とか見てないから分かんないんだけど、なんかちょっと面白い人で、映画が始まってなんかこう 見始めたらなんかちょっとブツブツつぶやいてんなと思ったんだけど、映画が始まってこう始まったら、なんかセリフを予想して自分も同時に言っちゃうみたいな 行かないとかね言っちゃうみたいな人で、え、やっぱこの人なんかセリフとか喋りながらも、私このつぶやきを映画見てる間中ずっとこれ聞かされて、なんか映画見なきゃいけないのすごい嫌なんだけどってその時は思ったんだけど、でもその時に私なんかその嫌な状態を嫌なまま終わらせるっていうのがすごい損した気持ちになるから、なんかこれを絶対に、そういうことがあると絶対になんかなんていうの、楽しい経験に変えたいわけですよね。もうやってやったっていう、なんかその嫌な経験が起こったら、なんでそう私はこの隣にこういう人を引き寄せちゃったかなみたいな思って考えて、なんかその嫌じゃん、なんか映画見てんのになんかずっとつぶやき続けてる人が隣にいるとかちょっと気になるじゃないですか。で最初はもうすげえ嫌だと思ったんだけど思ったんだけど、なんかそう思ってることの方がもっと嫌だったの、隣で喋ってるよりも。だからすっごい嫌だから、これをなんかなんでこういう人が隣だったかなって、まあ、でも映画見てるからそんな深くは考えてないんだけど思って、なんか私の何がそんな、どんな思い込みがこの現実を作ったんだろうかみたいなことを一瞬考えたんだけどまあ映画見てたら映画が面白いから見てて、でしかもね、なんかそしたらなんかすごいね、この隣の人がねすごいすごいね、あの映画私的には話を見てて、だいたいこの人はこの人だろうなとか、このシチュエーションはこういうことなんだろうなみたいな、見てるとだいたいわかるじゃないですか。でそれがわかるんだ、だからこうなんか見てる瞬間瞬間瞬間でそれはこうだろうなっていうことを予想しながら見るじゃない、だいたい。でなんだけど、この隣の方はですね、その予想がことごとく予想してない状態で見てたみたいで、なんかこれはこうだよなって普通に私は思ってるところで、え、まさか、はい、みたいな、そういうリアクションを毎回毎回撮ってくれんの。それがもう私すごい面白くなっちゃって、でなんかえ、すごいこの人と思って、全てのなんか分かりやすいオチが全く分かってない状態で見ていて、このこちらの方がすごいなんか全部に、はい、え、なんととか言ってんの、いちいちいちいち、それがもうなんかすごい面白くなっちゃって、なんか、え、まさかそんなこともあなた分からずに見てたのみたいなところの予想が全部この人分かってない感じで反応してくれるから、私それがすごい面白くなっちゃって、なんか映画をここまでまっさらな状態で見れるって、この人なんて純粋な人なんだろうって思って、しまいにはっていうか、もう途中からもうなんだ、最初嫌だなって思ったら多分最初の 2、3分で、そっからなんかちょっとなんか面白い感じなんかあの反応がね、なんかその心で思ったことを声に出して映画見ちゃうっていうのもすごいさ、それも個性だしさ、すごい純粋な人じゃんか。でもなんかすごい嫌な人はすごい、私が最初え、もう嫌だって最初思ったけど、なんかすごい、あ、なんか子供のような心を持ってる人なんだなって、大人だけどなんかそういう方なんだなって思って、あのまあこっちはこっちで映画見てるからそこまで気にはしてないんだけど、なんかすごい、あ、すっごい純粋、なんかこんなにまっさらな状態で何の予想してたのかもしれないけど、それがことごとく外れながら見るってすごい楽しいだろうなと思って、こういう人もいるんだなって思いながら、あとそれはまあちょっと後から思ったことなんだけど、なんかある意味私はもうすっごい近い画面で大迫力の画面で見ながら、映画の臨場感を感じながら、隣でそのなんかまさかなんと言いながら、その反応を隣でこう聞こえてくる声の臨場感も相まって、なんかすごい映画が2倍に楽しめたっていう、なんかそのそういうつぶやきながら、でもさ、なんかさ、多分日本人はさ静かに映画見るけど、私も隣に人がいなかったら結構喋りながら見てるタイプなんですよ。だからルイは友を呼んじゃったんだなっていう感じで、それを実際になんか人が隣にいても、まあ、隣にいてもね、声出しちゃうとき私もあるんですけど、実際はでもあそこまでなんかなんととかセリフを言ったりとかはしないから、なんか、あ、そっか、私もこういうことやってんだなって思うのもちょっとあったり、なんかすごい純粋な、なんか まっさらな気持ちでまっさらなまんま映画が見れるって本当になんか素晴らしい感性を持ちだなという感じで思いながら、なんかそこの臨場感も楽しみつつ、右隣の空いてるもう一個隣の席に座っていたお兄さんはサラリーマンのお兄さんなんだけど、その方はその方で私と同じタイミングでおえつしてるみたいな感じで、こっちのお兄さんはこっちのお兄さんで、男性なのにこんなになんか泣きながら見てる人とか すごい純粋すごいなと思ってなんか純粋の人に囲まれながら映画をいろんな意味ですごい臨場感をなんかなんかここすごい 前方のこのね3人でね、なんかちょっとうるさかった、きっとうるさかった、まあ そこまで声は響いてないし、でも鼻すすってる人誰もいなかったんだけどね、あの映画って誰も泣かなかったのかな、ちょっとよくわかんないけどでも映画はすごいいい映画でした。面白かったからねおすすめしますね。なんか私は予告見て、あこの映画見ようと思ってたんだけど、あの本当にすごくいい話だったから、うん、すごい良かったですよ。あのぜひ公開されたら見に行ってみてもはいかがでしょうかっていうね。あとさ試写会ってさ、私試写会当たる率がすごい高いんですけど、ほぼほぼ当たってんだけど外れたことあんまない気がするんだよな。だからなんかね試写会って応募する人少ないと思うからね、試写会があったらね、行ける日だったら応募したら絶対当たると思うから、試写会の勧めもしたいと思いますね。うん、まあなんかそういうわけで、最初はもう最悪この隣にいる人なんかこの人キモいって最初一生思っちゃったことごめんなさいって思ったし、なんか最終的にはなんかすごい楽しい体験ができて、もう元はなんか隣に来たこの嫌だなっていう体験を嫌だなと思った10倍ぐらいにして楽しめたっていう、なのですごい楽しかったなっていうね。だから嫌だなって思う経験があっても、なんかそういう風になんかなんでこういうことが起こったのかなっていうところから、なんていうのかな、その経験を嫌なまま終わらせるんじゃなくてお釣りが来るぐらい楽しむっていうことは私ちょっと趣味的にやってんだけど、なんかそういう風に、まあ、できないこともあるとは思うんですよね。でも、あなんかその場でさ、なんかさ煽り運転とかされちゃったら私は怖くて、そんなのうわこの経験はとか考えてる暇ないかもしれないけど、なんかできる状況だったらそれを楽しめるといいよねっていうお話でした。あとさ今日さあのお散歩しててさ、私橋が大好きなんですよ。だから橋をね渡りたくて散歩に行くの。なんかね川がさ大きい相模川があるんだけど、そこの私が大好きな橋はすっごい川の幅が大きくて、あのすごいね鳥もいっぱいいるし、すごい大好きな橋があって、橋はいっぱいあるんだけど、そこの特に好きな橋があって、そこを渡ってる時に、そこをねなんかそこは車が通れなくて歩行者と自転車しか通れない橋なんだけど、なんか水門にもなってて、だからなんか水の流れとかを止めたり勢いよくしたりみたいなのが見れて、すごいそういう意味でもすごい大好きな橋なんだけど、そこがさあの、ま、公園からもちょっとつながってる橋だからさ、散歩してる人がいつもいるんですよね。で、ま、夕方とかだとあのよくお会いするご夫婦とかね、まあ犬の散歩とかもさ夕方とかになると増えるじゃん。あと走ってる人とかもいるしさ、でなんかその橋がさ、まあ、常に誰かいるんですよ、橋渡ってる時に。だけど今日は帰り道の橋でもう たまにあんのよ、誰もいないっていう、その橋を独り占めできる瞬間っていうのがね、橋を独り占めできる日があるんですよ。でその時に私なんて贅沢なんだろうっていつもねすごいもうね叫んじゃうの、もう私すごいみたいな、なんかもうありがとうみたいな橋を独り占めさせてくれてありがとうみたいな、すごいなんて豊かな時間だろうみたいな、もうすごいなんか大声で叫んでも、例えば泣き叫んでたとしても誰にも気づかれないみたいな、叫んでも誰にも聞こえないみたいな、すごい楽しいみたいな。でなんか景色はすごい綺麗だし、あの夕方散歩するのが好きで夕日が綺麗だから、 夕日独り占めみたいな、大パノラマ独り占めみたいな、富士山も見えるしね、山も見えるしね、すごい綺麗で、なんかそのね橋独り占めで、もう今日も、まあ、たまにあんのよね、そういう時にやったーみたいな感じで、なんて豊かなんだろう、ありがとうありがとうみたいな、すごい感謝しまくって歩ってたら、なんかふと過去性なのか、まあなんかそういう、そういう過去の誰かの映像なのかわかんないんだけど、なんかものすごい王様なんだけど、王様で全てを手に入れて、なんか多分戦いとかでも勝って陣地を多分すごい増やして、まあいっぱい財宝とかも持ってて、なんか周りにもいろんな人が来てくれてもてはやされるんだけど、なんかすごい虚しいみたいな人が、私が感謝してる瞬間にパッと見えたの、パッと見えたっていう かそれを見えたし、なんかその人の感情がパッと入ってきて、なんかこんなに全てを手に入れて戦いにも勝ち続けて、こんなに全てを手に入れて欲しいものは何でも手に入ってるし、贅沢品も何でも手に入るのに、なんでこんなに虚しいんだろうって思ってる王様の感情がブワッて入ってきたんですよ。その時に私がこの橋独り占めで、なんて豊かなんだありがとうとかって叫んでる時に、そしたらさ、だからさあーと思って、なんかあなたの過去生にもきっと王様とかすごい大富豪だった時とかがあると思うんですよ。一通り経験してるからね、私たちは。だからそのさ、一通り経験して、なんかその瞬間に王様、その虚しすぎる王様がね、全てを手に入れてるけど心の中はすごい虚しいみたいな王様のその感情と、なんか自分の身のその姿とその背景、すごいなんかきらびやかなさ、贅沢なさ、すごい私が橋を独り占めなんていうのよりよっぽど立派なさところに いらっしゃるのに、しかもその橋私のじゃないし、でもその王様はさ、そのお城とか全部その人のものなわけじゃん。で金銀財宝があって、まあ本当に金糸が綺麗なさ、なんかお洋服着てたしさ、なんかすごいきらびやかなところにいた人だったんだけど、ああなんかね、貴金属とかもすごい金色のゴールドのものとか身につけてて、ああでもそんなに全てを手にしても戦いに勝っても、なんか綺麗な女の人がいっぱいはべらせていても、なんか召使いがいたり、なんか王様王様って言ってなんか崇めてくれる人がいたりしても、なんか心の中がすごい虚しい人だったんですよね。だからなんか物を手に入れたとしても、何、自分の思うがままにいろんなものを手に入れてきたとしても、こんなに虚しい人っているんだなっていうふうに思って、あだから私は今回大富豪、なんかスタート地点で大富豪じゃなくて貧乏人を選んでって思ったら、さらになんかすごく感謝が湧いて、であなたもきっとそういう経験があって、もし今大富豪じゃあなたがないんだとしたら、そういう経験があって金持ちでなんか全てを手に入れても虚しいっていう経験をして、物を手に入れたところで、なんかいろんな外側のものを満たしたところで虚しいんだなっていうことが分かってるから、あなた内側の内側を満たすっていうことをやるために、今その大富豪じゃない可能性があるからあるからね。だから今自分がこの感じる心っていうの、橋なんて私の橋でも何でもないわけですよね。だけどもう一人、もうこれが私の橋で、このなんかもう全部に感謝できちゃうわけよ。もう吹いてる風とかさ、川の流れとかさ、見える鳥とかさ、なんかもう夕日が沈んで本当に綺麗、もう太陽また明日ねみたいなさ、本当にありがとう地球みたいな感じでさ、全部に感謝ができるってすごい贅沢じゃん。なんか私は何をしたわけでもないのに、何もないのに、何もなくてただ歩いてただそこに存在してるだけで幸せって、あの感謝が湧く感じってさ、なんていうの、関係ないじゃん、物があるからとかないからとかって。だからそれを感じられる心を持っていて、それを感じようと思えば感じられるところにいるあなたは、すごい幸せな、なんか ラッキーな人ですよっていうことをお伝えしたくて、私は今熱弁しましたね。だからそのさ、まあ、だから橋を独り占めしてるから幸せって思う前に、私はもう今日歩ってて本当にもう幸せだったんですよ。もうなんか夕方に夕方に河原に行って、ちょうど人が歩ける散歩道みたいな、割と大きなね、散歩、自転車と歩行者、車は通れなくって自転車と歩く人だけの道が、結構幅の広い道が川沿いにあって、もうそこに行って、もう夕日がだんだん沈んでいくみたいな瞬間にちょうどたどり着けたから、そこにもう私はもう周りに、まあ、人がいないことを確認してスキップですよね。まあ、いてもスキップはしちゃうんだけど、嬉しすぎるとスキップ出ちゃうのよ私。でも本当にもう、ああもう幸せみたいな感じで私はいつも散歩してんですけども、だから何もなくても自分の感じる心一つで人は豊かになれるから、物がありすぎてこんなにいろんなものを手にしたのにこんなに虚しい、なんでだろうみたいな、あの王様鬱だったと思うんだけど、なんかそういう経験をしたから、あなたはここ心一つでね、身一つで幸せになるっていう経験を今ここでそこでしに来てるから、今幸せじゃないなってもし感じることがあったり、お金がないなとかさ、なんと何がないなとか、あれがないなとか思うことがあって、それで不幸だなって思ったとしても、自分の感じる心一つでそれは変えていけるっていう、その体験をしにあなたはここに来てるんですよっていうことが言いたくて、私は熱弁してます伝わりましたかね。まあそういう話です。だから、まあだから日常のさ、幸せをさ、いっぱい見つけてさ、生きていけたらいいよねっていうお話でございました。なんか今日は結構いい話したんじゃない私。あーもうほんと幸せなのよ本当に幸せ。もう風が気持ちいいだけで幸せだし、星が見えるだけでもう本当に幸せ、もう本当幸せなんですよね。まあいいや。はい。そういうわけで、楽しく、まあ幸せじゃないと感じる時間ももちろんありますよ。自分のこと、なんかこの間のさ、うつ、そう&うつみたいな時は私はもう、とことん落ちていくんで。そういう時があるからこそ、幸せ、普段の日常の中にある幸せを感じられる心を持ってる私でよかったなって自分にいつも感謝しますね。それも大事なんじゃない？その自分、あなたが持ってるさ、いろんな素敵なことを素敵と感じられる心を持ってることに日々自分に感謝して大事にしてくださいねということをお伝えして、本日はおいとましたいと思います。では今日金曜日じゃない？じゃあ良い週末をお過ごしください。お過ごしくださいませ。鏡の古城良かったんだ、ぜひね。いつからやるのかちょっとよくわかんないけど、ぜひ見てください。それではまたね。さいならっきょ、バイバイ。